さあ今回も始まりました乃木坂はハンマー。この番組は乃木坂を応援して12年の僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46について語っていきます。今回は乃木坂地区をご紹介していこうと思います。乃木坂46のファンの方もそうじゃない方も、電車を使う方も車を使う方もですね、皆さんが興味を持てるようにご紹介していきます。まばたきせず最後までお聞きください。ということでですね、お話をしていくんですけれども、今日は乃木坂地区のご紹介と、あとは今回ご紹介する地区からですね、歩いて7、8分にあって、で乃木坂46にゆかりがあるですね、国立新美術館に関してもお話をしていこうと思います。で、乃木坂ってどこにあるのっていう話なんですけれども、多分あんまり場所がわかんないっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、電車で言うとですね、渋谷から表参道まで一駅で行って、で、表参道から乃木坂までもう一駅で行くっていうことで、まあ渋谷からだとすぐですね。で、その他、新宿とか池袋とか東京、品川、上野、東京の主要な駅どこからでもですね、まあ大体30分以内には着くかなっていう形ですね。なので、まあ乃木坂46にゆかりのある場所に行くっていうとね、何時間もかかったりする場所もあったりするんですけど、乃木坂っていう場所はですね、どっから行っても結構近いです。で、車で行く方はですね、北から行く方は246から外苑東通りを南に行って、で赤坂通りとですね交わるところが乃木坂地区で、まあ、乃木神社であったりだとか、ソニーミュージックスタジオとかですね。あと、乃木坂駅の出口もですね、その辺にあったりします。で、南から行く方はですね、六本木通りから外苑東をですね、北に行って赤坂通りと交わったところにあります。ただこういう風に行くとですね、外苑東通りを使ってですね、乃木坂を通り過ぎることしかできないので、まあ、乃木坂にですね、実際に行くよっていう場合は、赤坂通りで行く必要があります。ね、この乃木坂っていう場所はですね、まあ、文字通り坂なんですね。普段車を運転する方はわかるんじゃないかなと思うんですけれども、東京って本当に坂だらけなんですよね。で、まあ、乃木坂の周りだけでもですね、赤坂とか、まあ、欅坂とかですね、欅坂46さんのですね、名前の由来にもなったところですけれども、まあ坂がたくさんありますと。で、よくですね、引き合いに出されるのは、東京メトロ銀座線の渋谷駅ですね。あの辺はですね、まあ道玄坂とか宮益坂とかそういう坂があるんですけれども、乃木坂46のファンにとってはですね、ここにはないものっていう曲の MV 撮影の場所としてすごく有名なんですけれども、多分一般の方にとってはなんであれ地下鉄なのに、まあ普通のビルの 4、5階ぐらいのところ通ってるんですけど、あんな高いところ走ってんのかなって思うところだと思うんですよ。で、これなんでかっていうとですね、まあ渋谷っていう漢字って、渋いっていう字に谷っていう字書きますけども、まあ、谷っていう漢字が使われている通りですね、あそこの渋谷駅の周りって、あの周りで一番低いところにあって、で、坂がですね、急なので、渋谷駅ができたのってもう戦前なんですけど、その戦前の技術でですね、地下鉄を通すのが難しくて、あそこの部分だけ、地上を通したという感じみたいです。で、話はですね、乃木坂に戻りますけれども、乃木坂っていうのはですね、まあ、地域の名称でもあって、あと坂の名称でもあるということです。で、まあ地名なんでね、いろいろ諸説があって、あれは別に坂の名前じゃないとかっていう説もあるみたいなんですけど、まあでも一般的には地域の名称だし、坂の名称なんじゃないかなと思います。で、なんで乃木坂っていう名前がついてるかっていうとですね、当然乃木マレスケから来てますね。で、この乃木坂っていう坂のですね、途中に、腰ぐらいの高さですかね、木目調の棒みたいなものがあって、そこに乃木坂って書いてあるんですよね。まあ、この場所は乃木坂ですよっていうのが書いてあって、で、乃木坂46のファンにとっては、13th シングルですね。今話したい誰かがいるで、斉藤飛鳥ちゃんと星野みなみちゃんがですね、ヒット祈願でダッシュしたというところで有名な場所になっています。で、 じゃあ乃木坂の名前の由来は分かったと、乃木まれすけなんでしょっていうところは分かったんですけど、じゃあなんで乃木坂46っていうグループは乃木坂っていう地名を入れたのかっていうところなんですけれども、これはですね、一期生のオーディションの最終審査が行われたのが乃木坂にあるですね SME 乃木坂ビルっていうところだったからなんですね。なのでこの場所っていうのがですね、乃木坂46にとって全ての始まりであって、この乃木坂46というグループ、もう12年半経ちましたけれども、その最初のメンバーが決まったっていうのが、このすごく重要な乃木坂っていう地になります。ちなみにこれは余談なんですけれども、ソニーミュージックのですね、本社は当時6番町っていうところにあって、まあ今でもあるんですけれども、そのソニー側としてはですね、6番町っていう名前にしようとしてたらしいんですよね、このグループ名を。で、秋元康さんはそれを聞いて、いや、6番町ダサいし、まあ、いくらなんでも語呂が悪すぎるんじゃないかっていうことで、じゃあ最終審査は乃木坂でやるんだったら、乃木坂にしようよって、まあ、AKB48 さんに習ってね、46ってつけようよっていうことで、乃木坂46になったっていう経緯があります。なので、まあ、今はね、乃木坂46っていう名前がついてますけれども、まあ、6番町とか、6番町46になってたかもしれないっていうことなんですよ。皆さんどうですかね？個人的には6番町46よりも乃木坂46の方が好きなんですけどね。なんであそこで乃木坂っていう名前じゃなくて6番町っていう名前にしてたら、まあ6番町46としてはあんまり売れてなくてですね、今はもう解散してたかもしれないっていうふうに考えると、実は乃木坂46の分岐点になってたのはそこの名前のタイミングなのかもしれないです。で、そんなですね、最終オーディションをやった SME 乃木坂ビルなんですけれども、今はどうなっているかっていうとですね、残念ながら今は SME 乃木坂ビルではなくなっちゃってるんですね。で、その後ですね、別の会社さんが入って、で、今もその会社さんが入ってるっていう形になっています。で、その移転で今はソニーがね、跡形もなくなったかっていうと、まあそれもですね、そうではなくて、地下ですね、3階かな ?3 階くらいまではですね、ソニーのスタジオが入ってるんですよ。乃木祖って言うんですけど、乃木坂ソニーで乃木祖なんですけど、ね、これは、まあオフィスの方はね、お金と時間さえかければ移転できるけど、スタジオは一回作っちゃうと、それ移そうと思っても、もうとんでもない金額がかかるからなんだと思いますね。もしくは、その僕も詳しくないんですけど、その音楽設備的には一回置いちゃったらもう移せないものなのかもしれないです。ということでですね、今その場所に行っても、もうオーディション会場があるわけでもなくてですね。で、まあ部外者なんで、ビルに入れるわけでもないんですけれども、ただ、オーディション会場が行われたっていうね、そのビル自体は物理的に残っていて、で、ソニーのですね、設備というかスタジオもまだ入っているので、僕は今でもそこに行くとですね、乃木坂46の息遣いを感じたりします。で、それでですね、まあ、何より駅に近いんですよ、ここって。多分ね、駅の出口出て1分もかかんないぐらいだと思いますので、乃木坂に行った際はですね、乃木坂46のファンの方はぜひ行っていただきたいなと思います。ということでですね、乃木坂46に関するスポットをご紹介していこうと思います。まあ、俗に言う聖地というやつですね。まあ、聖地っていう言葉は宗教的背景が強い言葉なんで、今回はスポットっていう形で、ご紹介したいと思いますけれども、まあ、もう SME 乃木坂ビルはご紹介しましたと。で、その次にご紹介したいのがですね、東京メトロ千代田線の、乃木坂駅ということになります。で、電車でですね、乃木坂駅に着いたっていう方はですね、これからいろいろ巡るっていうことで、ワクワクしちゃうんじゃないかなと、思うんですけれども、こう電車を降りてですね、すぐに出口に向かっちゃダメなんですよ。っていうのも、 発車メロディーっていうんですかね。ドアが閉まる前に音楽鳴るじゃないですか。そこで乃木坂46の曲が使われてるんですよね。まあ同じようなもので言うと、恵比寿駅行くと、恵比寿ビールの曲が流れるじゃないですか。チャンチャランチャラン、チャランチャランってやつね。あと、高田馬場駅に行くとですね、鉄腕アトムが流れると思うんですけど、チャララララララララって感じですね。まあ、あれと同じような形でですね、乃木坂駅の場合は、君の名は希望っていう乃木坂46の曲が使われていてですね、この曲は初めて紅白に出た時の曲で、まあ今でもですね、選抜とかアンダーとか関係なくライブでみんなが歌うっていう、まあそういう歌い継がれる曲なんですけれども、これがですね、2016年に採用されて以来ですね、なんでもう8年前ですかね、採用されてずっと続いています。で、このことって僕すごく嬉しくて、っていうのも、まあ駅とか電車ってすごい先のことを考えていろいろ決めるじゃないですか。やっぱり駅の発車メロディーがこう毎年変わるっていうのは、まあ、まずくて5年10年とか、まあ、下手したら20年単位とかで見ると思うんですよね。でそこに乃木坂46が選ばれるっていうことは、まあ、東京メトロさんも、まあ、5年10年はきっと乃木坂46は活躍するだろうし、まあなんて言うんですかね、犯罪を犯してこうレピテーションをね下げるようなこともないだろうっていう、まあそういう判断だと思うんですよ。でしかもそれがですね、レコード大賞を受賞する前の年なんですよ。なんで、まあ、レコード大賞を受賞してなんかお墨付きが得られました、だからやりますっていうんだったら、まあ話通しやすいと思うんですけど、まあその前にですね、乃木坂46で行きましょうっていうのが東京メトロさんの社内で通ったっていうのは、まあすごく信頼されてたっていうことだと思いますし、そこに採用されたっていうのは、まあ乃木坂46にとってすごく意味のあることなんじゃないかなと思います。でそれだけでもですね、この発車メロディーを聞く価値っていうのはあると思うんですけれども、もう一個理由があって、この発車メロディーってですね、打ち込みの電子音じゃなくて、まあ、ちゃんとですね、生田絵梨花ちゃんが本物のピアノをですね、演奏した音が使われているんですよ。なので、まあ人によってはね、こう目をつむりながら聞くと、ああ、生田絵梨花ちゃんがピアノを演奏してるんだなっていう、そういう光景が浮かぶんじゃないかなと思います。で、乃木坂駅にはですね、ホームが2個あって、どっちもですね、君の名は希望が流れるんですけれども、それぞれのホームでちょっと違うんですよね。タラララ、タラララララララララっていうサビの頭の部分と、チャラララララランデレレレレレンデンデレンデレンっていう、このサビのお尻の部分がですね、使われていて、ちょっとね、1番線、2番線、どっちだったかまではさすがに覚えてないんですけど、まあ、両方やっぱり違うパートだし、やっぱ頭とお尻ってちょっと寂しかったり明るかったりとか違うじゃないですか。なんでぜひ両方聞いてっていただけたらなと思います。まあ東京メトロさんなんでね、5分もあれば両方聞けるんじゃないかなと思います。で、まあメロディーを聞きました。でもまだ改札には向かわないでほしいんですよ。っていうのも、この乃木坂駅のホームっていうのはですね、透明な色っていう、まあ乃木坂46にとって記念すべきですね、1枚目のアルバムのジャケットを撮ったところなんですよ。なんで好きな方はね、同じ構図で写真撮ったりとか、あとはまあスマホで画像を見ながらね、見比べたりとかっていうのをしてほしいんですけど、乃木坂46のジャケット写真って本当にすごくて、撮影の段階からめちゃくちゃ綺麗に撮ってるんですよ。まあ、例えば今回の話で言うとですね、透明な色っていうことなんですけれども、駅のホームで撮ってるパターンがあるんですけど、それはメンバー10人ぐらいかながホームに並んでるんですよ。 で、まあなんとなく見るとですね、あ、メンバーがホームに並んでて可愛いなぐらいにしか思わないと思うんですけど、まあよくよく見るとこれすごいアートとして完成度が高くて、あのメンバーがね並んでるんですけど、そのメンバーの頭の部分のこう並びをですねつなげていくと、こう一直線につながってるんですけど、足が並んでるところはですね右にゆるーくカーブを描いてるんですよ。で、この電車のホームと、あと天井もですね、右側にゆるーくカーブしているので、頭の直線と、この足元のカーブと、ホームのカーブと、天井のカーブ、この4つがですね、一箇所にこう吸い込まれるような形で作り込まれてるんですよ。この構図自体はね、アートに触れている方以外はなかなか気づけないと思うんですけど、でも専門的なことはわからないんだけど、なんか洗練されてる気がするんだよなっていうのは、こういうですね、撮影してる方の才能と、あと努力がですね、なせる技なんじゃないかなと思います。で、しかもですよ、この写真を一回撮った後の、編集の部分をですねポスプロって言うんですけど、このポスプロもですねめちゃくちゃすごくて、まあフォントをどうしようかとかですね、色味どうしようかとかっていうのはまあ想像つくと思うんですけど、まあそういうレベルでやってないんですよね。例えばまあフォントにしたらどうしようかっていうレベルじゃなくてですね、数ピクセル単位で大きさの違うのをですね3パターン用意して、うん、これがいいねとか、これちょっと大きすぎるねとかっていうんで比べたりとか、あと配置もですね数ピクセル単位でこう左右に違うのをね3パターン比べるとか、あ、そういうレベルでやってるんですよね。なんで本当に魂がこもったクリエイティブなので、まあそういうスポットに行くとね、メンバーの存在を見がちだと思うんですけど、あ、クリエイティブにも思いを馳せることができるっていうのが多分この乃木坂駅のホームだし、透明な色っていうアルバムのジャケ写なんじゃないかなと思います。ということでね、ここまでホーム上の話を2つお話してきました。発車メロディーの話とですね、あとジャケ写の話ですね。で、もしかすると今までの中で鉄道用語的には正しくないものもあるかもしれないんですけれども、僕ちょっとそこは詳しくないんで、鉄道ファンの方はね、まあ、間違いがあっても多めに見ていただけたらなと思います。で、いよいよですねホームも見終わったので、改札を出てですね乃木神社とか、あとさっき言った旧 SME ビル方面にですね向かうと思うんですけど、まあ、ここでもですね、まだ出口を出ないでほしいんですよ。っていうのも、改札を出てですね、出口に向かう階段のところに、まあ、踊り場みたいなところがあるんですけど、その踊り場にですね、ポスターを掲示するところがあるんですよ。で、そのポスターを掲示するところにですね、まあ、ほぼ年中なんですけど、乃木坂46のファンの方が、メンバー向けのですね、応援のポスターを出してるんですよ。で、これがね、どれも愛に溢れてるんですよ。で、まあ、ポスターを出すっていうことはね、まあ、文化祭とは全然違うんで、当然広告代理店にね、お金を払わないといけないし、まあ、業務的な路地も行わないといけないし、で、今ね、広告代理店の話もしましたけど、うん、それ以外にも関係各所と調整する必要があるし、まあ、ポスター作るのだけでもですね、デザイナーさんとか、あと、イラストレーターさんとかにも依頼しないといけないし、まあ、ここではね、ちょっと細かいことは、言いづらいこともあるんですけど、まあ、商売と同じでですね、いろんな前さばきが必要なんですよ。まあ、当然企画は自分たちでやらないといけないしね。っていう、まあ、そんだけ大変な思いをしても、メンバーを応援したいっていう気持ちは、本当にすごいなと思います。で、そのメッセージを送ってるのも、現役メンバーもそうなんですけど、卒業メンバーに対してもすごい温かいポスターをね、作ってるんですよ。で、そういうポスターは、大体がですね、誕生日のお祝いですね。で、それ以外だと、 まあ、例えば何期生活動開始何周年おめでとうとかですね。あとは、まあ、大きなイベントに合わせて出すことが多いですね。あ、新成人とかもそうですね。で、そのポスターを出す方もですね、生誕委員会っていう、各メンバーごとのこう非公式な集まりがあるんですけど、そこでやったりとか、まあ、あと有志でですね、7、8人ぐらいで出したりとか、あと海外のファンの方も出してますね。あ、香港何々会とかですね、台湾何々会とか、乃木坂46って本当に国内も海外もいろんな人に愛されてるんだなと思います。で、ポスターの中でもですね、誕生日に関するポスターだと、こう誕生日のメッセージ募集中ですみたいなことがポスターに載ってることがあってですね、で、その時はスマホからタダでですね、メンバーにメッセージを送ることができます。まあ、タダっていうかね、その企画の方がご負担してね、メッセージを送ることができるんですけど、でも企画の方の負担って言ったんですけど、でも企画の方はですね、そのメンバーへのメッセージが多ければ多いほど嬉しいですし、もちろんね、メンバーもたくさんメッセージがあった方が嬉しいだろうし、まあみんながハッピーになるので、正直そんなにメンバーのこと詳しくないんだよなとか、僕なんかが書いていいんだろうかとかって思うこともあるかもしれないんですけど、本当にね、積極的にメッセージを送るのがいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、僕も内容知ってるわけじゃないんですけど、このメッセージはですね、まあ業者さんとか、あと企画してる方の手書きとかでですね、ちゃんと物として装飾してからメンバーに届いてるんじゃないかなと思います。で、乃木坂46はですね、ファンレターっていうのを受け付けてないので、電子じゃなくて物としてメッセージを送れる機会って他にあるのかな、多分ないんじゃないかなと思いますので、本当におすすめですね。まあ返事がね、返ってくることはもちろんないですし、で、読まれてるかどうかもわかんないんですけど、まあ少なくともね、読んでもらえるかなっていうチャンスはあるので、すごくいい機会だと思います。まあ僕もメンバーになんか物理的なメッセージ送ってるわけじゃないので、まああくまでも想像なんですけど、まあそうなんじゃないかなとか思っています。ちなみにですね、広告について駅員さんはですね、関わっていないので、広告のことはですね、駅員さんに聞かないっていうのがルールになっています。まあ、ライブでも同じ話だと思うんですよね。ライブについて会場には問い合わせしないでくださいねって必ず書いてあると思うんですけど、まあ、それと同じ理屈です。で、その次にご紹介したいのが、乃木神社ですね。いよいよ、駅中のスポットを見終わってですね、駅を出て左に曲がるとですね、もう5秒ぐらいで乃木神社があります。で、乃木神社自体はですね、乃木希典を祀った神社なんですけれども、じゃあ乃木坂46とどう関わっているかっていうとですね、今は成人式の儀式を行うところになっています。で、今はですね、成人年齢って18歳ですけれども、乃木坂46の場合はですね、毎年20歳の代がですね、成人式に参加します。乃木坂46はですね、18歳を過ぎてから加入するメンバーもいるので、20歳まではね、入れるんですよ、乃木坂って。なんで、まあそういうメンバーがいた時に、18歳に下げちゃうとね、参加できなくなっちゃうので、まあ今後もですね、18歳に下げることはないんじゃないかなと思います。で、成人式の時はですね、オープンなスペースでやるんじゃなくて、建物の中で、行われます。で、その建物の中でですね、一通り儀式が終わると、まあ、参道というか、その一般の方がですね、普段いるような境内のところに出てきます。で、そこでですね、結構な人数がいるんですけれども、メディアの囲み取材を受けるんですよ。最初にその新成人を代表して一人が、質問を受けて、で、その後にですね、他のメンバーが一人一人順番に答えていくみたいな感じで、囲み取材が進んでいきます。で、この時ですね、コアなファンは、どのメンバーが新成人を代表して挨拶するのかなとか、あと代表以外もですね、どういう並びで 写真に写るのかとか、まあ、そういうのをですね予想したりとか、まあ、実際に発表された時にいろいろ感じたりとかするんですよね。で、代表はですね、まあ一番先輩がやるっていうケースがほとんどだと思うんですけど、まあその先輩の中にもですね、やっぱり同期っていうのがいて誰がやるんだとかですね、まあ、代表以外もですね、その期は考慮してるとは思うんですけど、でもその単純にですね、真ん中から、先輩先輩、後輩後輩みたいに分かれてるわけでもないので、まあそういうのを考えたりとかですね。で、これもまあ当然なんですけど、別に人気順でそうなってるわけじゃなくてですね、まあ、質問に対する受け答えができるかとか、あとはもう大きいのは身長だと思いますけどね、前に身長が高いメンバーが来ると後ろが見えなくなるので、その辺のこうまあいろんなですね要素が絡み合うので、まあ予想してもあんまり当たらないですね。で、そんなですね取材が行われるんですけれども、当日はですね基本的にネットニュースで、その内容が報じられますね。新成人全員のその年の抱負っていうのを中心に、まあ、質疑応答をですね書くんですけど、まあ一言一句文字起こししてるニュースとかもありますね。そういうの見るとね、メンバーがどういうこと考えてるんだろうとか感じてるんだろうとかわかるので、すごく好きなんですけど僕は。で、そっからまあファンにとって楽しみなのが次の日の朝のニュースですね。で、朝のニュースって普段ね、乃木坂46に触れない全国の方が見てるんで、あ、この状況が日本中で見られてるのかなとか思うとすごいワクワクするんですよ。ただまあテレビのニュースってね、当然時間が限られてるので全員紹介されることはないんですよね。なんでここでもですね、誰が取り上げられて紹介されるんだろうとかっていうのを予想したりとかですね、まあ楽しみにしていたりします。はい。で、まあファンにとってはですね、それが成人式当日と翌日の楽しみ方ですね。ただ、まあ、これで終わりじゃなくてですね、他にもこう楽しみ方があって、で、それはですね、年中いつ行ってもいいんですけど、このメンバーが書いたですね、絵馬を見に行くんですよ。乃木神社ってもうすんごい数の絵馬が掲げられていて、何百何千ってこう書いてあるんですよ。で、乃木マレスを祀ってる神社なんで、多分本来的には勝負とか出世とかその辺のご利益が多いんじゃないかなと思うんですけど、でも実際にこう掲げられている絵馬を見るともう何でもありですね。あ、受験の合格祈願とかですね、あのパイロットの試験合格できますようにとか、まあ、あと恋愛成就とか、まあ、健康祈願とかもありますし、あと乃木坂46の関係で言うとですね、まあメンバー誰々が活躍しますようにみたいのもありますし、真夏の全国ツアー2000何年神宮公演が当たりますようにみたいな超スポット的なお願いがあったりとかですね。あとは結構こうこれ真剣だと思うんですけど、乃木坂46のオーディションに合格しますようにとかですね、本当にすんごいいろいろお願いされちゃってるなっていう印象ですね。はい。で、話がねそれましたけど、乃木坂46もですね、毎年その年の新成人が絵馬を描いていて、それぞれ1年の抱負を書くんですね。で、それはですね、一般人も見ることができて、乃木神社ってですね、外周のところに絵馬が何百何千って吊るされてるんですけれども、それとは別にですね、その境内の真ん中ぐらいのところにちっちゃい吊るすところがあって、そこが乃木坂46のコーナーみたいになってるんですよ。で、そのコーナーにはですね、新成人と、あと運営の責任者の方、今野さんっていう方なんですけど、の抱負がですね、書かれた絵馬があって、自由に見ることができます。で、その絵馬はですね、今年の新成人だけじゃなくてですね、過去のもありますね。まあ、残ってるのはですね、全部じゃないんですけどね、なんか、どれが残ってて、どれが残ってないのかっていう基準はちょっとわかんないです。で、この絵馬っていうのはですね、ネットニュースとか、テレビで報じられていて、 ったものとですね、全く同じやつなので、まあ、よくですね、ニュースを見てれば見てるほど、うわぁ、あの絵馬だって本物だって、こう、ジーンとくるものがありますね。もちろん自分の絵馬を描くこともできるので、ちょっと金額は忘れましたけど、いくらかお納めしてですね、まあ、メンバーと同じように絵馬を描くことができます。もちろんね、乃木坂46のコーナーに吊るすことはできないんですけど、ただ、同じね、乃木神社っていう場所で同じ絵馬に描くっていうことで、まあ、なんとなくね、叶うような気がするんですよね。ちなみに今までですね、人の絵馬の話をしまくってますけど、調べた限りでは、絵馬っていうのは、まあそもそも人に見せても構わないものを描くっていうものなので、別に他の人の絵馬を見ても、罰当たりとかですね、失礼とかには当たらないらしいので、別に後ろめたい思いをすることなくね、自由に見て大丈夫です。で、写真撮っていいのかどうかっていうのは調べてないんですけど、まあなんか仮に撮ってもいいよっていう話だったとしても、なんか僕の感覚的にはやっぱり抵抗があるので、まあ撮ったことはないですし、撮ろうと思ったこともないですね。はい。ただまあ宗教ってね、宗派とか、個人によって解釈がいろいろ違うと思いますので、気になる方はご自身で調べていただけたらなと思います。ちなみにですね、ネットによるとお賽銭は46円がですね、縁起がいいらしいんですけど、まあ誰がどう考えたって後付けだし、まあ金額的にはもうちょっと納めした方がいいのかなと個人的には思います。はい。で、まあ一応言うまでもないと思うんですけど、神社はですね、観光スポットではないので、まあ神社では神社なりの振る舞いをしていただければなと思います。そして次にご紹介したいのはですね、坂っていう意味での乃木坂ですね。で、1個目はですね、ヒット祈願ですね。まあ最初にご紹介した通りなんですけれども、13th シングル、今話したい誰かがいるっていう曲のヒット祈願でですね、斉藤飛鳥ちゃんと、星野みなみちゃんが全力疾走したサッカーになっています。で、2つ目がですね、40th シングル、ハルジオンが咲く頃の MV で使われている場所でもあります。さっきの、今話したい誰かがいるの次のシングルですね。で、このハルジオンが咲く頃はですね、深川舞ちゃんが卒業する時の、まあ卒業センター曲なんですよ。なので、深川舞ちゃんにとっては、本当に最後の MV なんですよね。で、僕らが人生あと100年生きようが200年生きようが、もう二度と、乃木坂46での深川舞ちゃんっていうのは見ることができないので、まあそういうのも考えるとね、なんかよりエモいんですよね。ここはぜひ MV を先に見てから乃木坂を登っていただければなと思います。で、その時期ね、これ僕すごい好きなんですけれども、始まりか通りって俗に言われるところがあって、まあ今やあんまりリアタイしてる方は少なくなってきたかもしれないんですけども、個人 PV 女王って呼ばれたですね、伊藤まりかちゃんの PV に、始まりかっていうのがあるんですけれども、その撮影で使われたところなんですよね。で、ここの場所がですね、めっちゃ雰囲気があっていいんですよ。中央分離帯がある片側一車線のちゃんとした道路があるんですけど、その道路がですね、その先どこに行くでもなく、いきなりピタッと行き止まりになるんですよね。まあなんか用地買収の問題なのかわかんないんですけど、多分そこの道を伸ばすのはやめて、下をね、トンネル通してるんだと思うんですよ。なんかあそこに行くたびにね、なんか道路って面白いよなーって思いますね。なんかね、ああいう特殊な道路を見るとワクワクしちゃうんですよね。で、ここはですね、すごい絵になるんで、写真撮るのが好きな方はですね、乃木坂46のことを全く知らなくても、ここに来たらね、撮りたくなるんじゃないかなと思います。しかもこの辺は車も人もあんまり通んないので、PV と同じ写真を撮れるんじゃないかなと思います。写真好きな方はね、ズームレンズ持って、まあ、ゆっくりですね、時間をかけると、まあ全く同じ構図で撮れるんじゃないかなと思います。もうピタッてはまるようなね、写真が撮れるんじゃないかなと思います。で、そんなまあイケてる場所が あるんですけど、その行き止まりのところからですね、PV が始まって、坂っていう意味での乃木坂のところに、行くんですけど、ここを巡るにあたってですね、すごいいいところがあって、で、それが何かっていうと、この PV って長回しなんですよ。ノーカットで撮ってるんですね。だからこの始まりかと同じ道を同じスピードで歩くことができて、まあ始まりかの撮影してからね、結構時間が経ってるんですけど、なんかその違う時間軸の中で、でも同じ場所にいるんだなっていうのはね、すごい実感が感じられる場所で、しかもね、最後は最初の方に紹介した旧 SME ビルで終わるので、すごい物語性もあるし、今日いろいろご紹介してきたんですけれども、その中でも一番没入感があるのはここなんじゃないかなと思います。この始まりかはですね、PV としてもすごくクオリティが高いので、まあ伊藤まりかちゃんがいた時代の乃木坂46知らないんだよなっていう方、まあ、結構いらっしゃると思うんですけども、そういう方もですね、一見の価値があると思います。僕個人的にはね、この個人 PV すごい好きです。そして乃木坂地区最後になるんですけれども、ラーメン屋のですね、丸彦さんをご紹介したいと思います。で、なんでラーメン屋さんが乃木坂のスポットになってるかっていうとですね、理由は2つあって、1つはメンバーがですね、テレビ番組でもこの丸彦さんに来たし、あとその後もですね、プライベートで何度か来たことがあるっていうのが、まあ理由の1つですね。で、二つ目はですね、もうとにかく乃木坂46のファンが集まるお店だっていうところなんですよね。もうすごいんですよ。壁一面に生写真が貼ってあって、まあたまに欅坂さんとかね、ひっそりいたりするんですけれども、基本乃木坂46の生写真はですね、何枚あんだろう。まあ100はね、優に超えて、ると思います。もう数百飾ってあるんですよ。で、あ、すげえなと思ってたら、その飾ってある以外にもですね、バインダーの中にも入ってたりして、なんかもうとんでもない枚数なんですよね。で、あとは生写真以外にもですね、写真集もたくさん置いてありますね。で、この写真集を置いてるのにはですね、理由があって、さっきメンバーがテレビ番組で来たよっていうお話をしたと思うんですけれども、これ元メンバーの江藤美沙ちゃんが来たんですよ。東京メトロさんがスポンサーしている番組で、そのお店にね来たんですけれども、その時から江藤美沙ちゃんを応援するお店みたいな感じになっていて、江藤美沙ちゃんに由来するね、美沙先輩セットとかを出すようになりました。今でも出してるんですけど、なので、その、応援してるね、江藤美沙ちゃんの写真集ってのは当然置いてあって、で、それ以外のね、メンバーの写真集ってのもすごいたくさん置いてあるっていう感じで、まあ、10冊以上は全然ありますね。20冊、30冊とかあるんじゃないですかね。で、この、丸彦さんはですね、江藤美沙ちゃん以外のメンバーにもちなんだメニューっていうのがたくさんあって、まあ、ドリンクが、多いかな。そのメンバーの名前がついてて、でその出身地のフルーツとかが入ってたりっていう、そういうドリンクとかっていうのですね、まあアルコールもあるしノンアルもあるし、すごいたくさんありますね。あとファンの方が寄贈したんじゃないかなと思うんですけれども、非売品とかですね、サイン付きのグッズもたくさん置いてあって、ありとあらゆる乃木坂46関係のものが置いてあるっていうことで、まあ博物館っていうと盛りすぎですけど、でも博物館的な感じはありますね。はい、ということで、まあ今まで紹介してきた中で一番非公式のスポットではあるんですけれども、一番インパクトがあるところでもあるなと思います。壁一面の生写真は圧巻ですね。ただ、まあメニューはね、一般的なラーメン屋さんのメニューなんで、別に乃木坂46のこと全く知らなくても入れますし、あとね、これ乃木坂に行ってみるとわかるんですけど、乃木坂近辺って、とにかくね、 フラッと入れるご飯屋さんがほとんどないんですよ。なので、まあ電車で行く方も、車で行く方も、乃木坂に寄った方はね、ご飯を食べるのにちょうどいいお店なんじゃないかなと思います。ちなみに、非公式って言いましたけれども、乃木坂46のですね、おひとりさま天国っていうシングルがあって、で、その時のですね、キャンペーンに選ばれているお店なので、全く非公式で勝手にやってるってわけでは全然ないです。はい。ということでですね、乃木坂地区をご紹介してきました。最後にですね、国立新美術館、新美についてご紹介して終わりにしようと思います。で、新美とですね、乃木坂46がどう関係しているかっていうと、乃木坂46のセカンドアルバムの、それぞれの椅子っていうやつのですね、ジャケット写真で使われています。で、このね、ジャケット写真も、透明な色に負けず劣らずね、すごい綺麗で、まあ、こっちのがね、わかりやすく綺麗だと思います。色が鮮やかで。で、このジャケシャはですね、赤い服を着てるメンバーと、青い服を着ているメンバーが、それぞれ半分ずついるんですけれども、この赤と青のメンバーがですね、そのジャケットのパターンによって、混ざり合ってるパターンもあれば、綺麗にパキッと赤、青って分かれてるパターンもあればですね、それぞれ意図が違うので、本当に面白いですね、このジャケットのパターンって。で、この赤と青でですね、色が全然違うっていうのは、それぞれのメンバーにちゃんとカラーの違いがありますよっていうメッセージですね。でも、赤と青のメンバーが混ざり合うと、ちゃんとね、乃木坂46カラーの紫になりますよっていう、まあ、そういうメタファーというか、比喩で作ってる写真です。まあ写真はね、そんなところなんですけれども、すごくですね、乃木坂46のファンにとっては嬉しいことがあって、新美って館内で写真撮っていいんですよ。で、あれだけ綺麗なところで、しかも美術館の中で写真撮っていいですよっていうところって、日本ではなかなかないと思うんですよ。他のお客さんの写り込みとかはね、あると思いますけど、まあ、ジャケ写と同じところを撮影できると思いますし、まあ、新美って新しい美術館っていうだけあってね、造形美がすごいので、別にジャケ写と同じ構図じゃなくても、もう誰が撮っても、そのスマイルバーっていきなり撮っても綺麗な写真になるんじゃないかなと思います。もちろんね、お客さんの、まあ、写り込みとか、あとなんか迷惑になるかとか、まあそういうことはすごく気を使いながら撮影していただきたいのと、あとは、まあ、撮影していいよっていうのは収録時点の情報なので、まあ今までずっと撮影 OK にしてきたし、多分それは意図を持って撮影 OK にしてきたと思うので、まあ多分大丈夫だとは思うんですけど、実際撮影するときはですね、ホームページなどで、撮っていいかっていうのを確認してもらえたらなと思います。なんで、乃木坂地区をね、巡った後に新美に行って、何か自分が好きなね、展示を見て、まあもちろん有料ですけど、で、最後にですね、ちょっといいご飯を食べて締めくくるっていうのが、まあ、乃木坂地区の歩き方なんじゃないかなと思います。以上ですね、本日は乃木坂地区についてご紹介してきました。いつもやってるですね、乃木坂ニュースのコーナーと、あとリスナーさんからのメッセージコーナーはですね、また次回お届けしますので、お楽しみにしていてください。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。乃木坂はハンマー、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46雑談ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はお友達への紹介、番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。